自称エティーズオタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを主席視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのための投稿サタデーモッシュのフォクシーミュージック、パーソナリティは私、年末ジャンボ宝くじ初めて買ってみようかなモッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第87回目となりました。11月25日のルデコの初期型で、脇をやったんですけどもね、なんとこの日にたまたまドイツのあのドーキーパーク時代の日本公演もね一緒に回った照明さんが、まあ、ドイツ人のヨークっていうんですけどね、26日にハウシュカさんというピアニストの音響をやるっていうんで来日してて、12年ぶりに再会しました。 で、まあ、割とハグとか、まあ、キスとか普通に挨拶程度にやってて、向こうも腰に手回してきてたりするのを、初期型が見て、あわよくばワンナイト説みたいなあるんじゃないかぐらいな話が出て、違う違うなんて否定をしておりました。まあこっちからしたらね、12年ぶりだったんで、もうなんか懐かしいあまりお友達感覚でお話ししてたんですけども、まあ、昔から割と知らないところで噂が出回りやすいモッシュですということで、先日、ミカさんのツイート上映会も終えて、今月はどうしようかなって考えてたんですけども、ちょうど東京国際映画祭で教授の映画見て、で、まあ、バレエメカニックみたいなサイレントクリスマス的な方向で行こうかなと思ったけど、これやってたんですね、前に放送で何年か前に。じゃあこれで行こうかなと思ってたのが、まあ、たまたま教授のお友達のロビン・スコットでもあったっていうんですけども、UK 音楽ユニット M のポップミュージックじゃない方も指摘エピソードもお踏まえてお送りしたいと思います。それではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今月のフォクシーミュージックは、トランスミッションにしましょうかね、1980年のっていうかね、私が紹介したい、M の収録されてるこのセカンドアルバムがね全部いいんです。最後のオフィシャルシークレットって曲にしようか、これトランスミッションって曲はもう冒頭の一発目なんですけども、悩んだ挙句、ま、思い出が あるのがトランスミッションの方が、まあトークのネタになるかなと思って、持ってきました。78年に、この M というのは結成して、翌年の79年デビューで、もう割と皆さんご存知だと思います、ポップミュージックっていう曲はデビューアルバムの中に入ってて、シングルカットもされているものなんですけども、時代的に言ったら YMO より先にテクノポップで、まあ、UK の人だけどもアメリカでも売れたという人たちっていうか、まあ単体もどっちかっつったら主体でやってるロビン・スコットの方がこう前面に出てる感じなんですけども、そうですね、ポップミュージックは割とその有名であっただけあって、結構曰くつきの2件ほど訴訟を起こしているらしい。それは後から知ったんですけども、例えばゴーストバスターズですよね、レイ・パーカージュニアの、あれはこのポップミュージックの方がね先に作ったのに、なんかゴーストバスターズの構成がうちのに似てるじゃないかみたいな感じで、ロビン・スコットがどうやら訴えたらしいとでそのもう一個もなんか同じ類でうちのポップミュージック真似てるんじゃないかみたいなのがあったらしいけどね、もうちょっとなんか使ってくれてネタに してくれて、元ネタにしてくれてありがとう的な広い心がなかったのかな、わかんないけどでもね、私が持ってきてるこのオフィシャルシークレットっていう、オフィシャルシークレットじゃなくてシークレッツなんですけど、これはこのアルバムはまあセカンドで、何の岩くつきもないです。ただファーストアルバムほど売れなかったのかもしれないけども、いやでもね全部いいんですよ本当に。私これこの2枚目のセカンドアルバム買ったのが20歳ぐらいかな、20歳だと思いますね。で21歳の時に私短大の美術系の短大で服飾の方を専攻してたんですけど、サバサバファッションアートショーみたいな毎回、サイトスペシック何つってかな、私がやった時は梅小路蒸気機関車館で、その前の年は立誠小学校とか、割とその劇場じゃないところを、もう空間を、街の中の特殊な空間を使って。で、私たちが自力で作った衣装ですよね、もう作品なんですけど、もはやそれを着て、プラス自分で、動きの構成、パフォーマンスの構成、それはダンスっていうわけじゃないんですけども、私はたまたま踊りをやってたので、ダンス的な構成を取り入れてみて、で曲も選んでとか、割とトータルプロデュースを、セルフでやるというものだったんですけども、その時にこの曲を使ったんですよね。私本当大鳥だったんですよ、何気にそう、短大2年なんで、2年生の夏に毎回これはやるんですけども、もうね登場がね大鳥でしかも出はけが、みんなはステージというか、蒸気機関車館の、メイン広場みたいなところからやるんですけど、私は客席の後ろからさーって走ってインみたいな感じでやってて、でそこからラストシーンなんですけど、ラストシーンは別に私最後のパートで大鳥のところにいて、ラストシーン その全体のみんなが出てくるところとかは、考えなくても別にいいんですけど、私勝手に考えてて、もうトランスミッションという曲をもともと知ってて、構成がもう浮かんでたんですよね。バーっとこの曲でラスト場所も蒸気機関車館だし、旅立っていく感じで、またね本来梅小路蒸気機関車がもう今はないんですけど、蒸気機関車をね動かしてくれたんですよね、そのショーのために。めったに動かさないのに、でその演出が入るっていうのも聞いてたから、そのこう動いてちょっと遠いところまで行く蒸気機関車をうちらパフォーマー、生徒がこう最後眺めて夜空の下でっていう演出でこのトランスミッションかけたらいいかもななんて思って実際に、やったんですけども、そしたらそれから5年後に私はドイツに行ったわけなんですけども、その時にサッシャ・バルツという振付家の人がいて、でちょうどその時期、2002年とかか、の頃はサッシャ・バルツが身体三部作という作品を作ってて、その中のクーパー発音難しい、そうケーパーやクーパー、ケとクの間のクっていうクーパーっていう、ざっくり言うと身体って意味なんですけども、その作品を滞在中に見に行った時に同じ演出があったんですよいやそれはもうもちろんまんま同じじゃないけど、向こうは劇場でやってるけども、シャービューネっていう劇場でやってたんですけども、サシャバルツの時は上から大きな球体みたいな、空気入れて膨らましたものかなんかだと思うんですけども、そのオブジェが上からこう装置で降りてきたかな、それを、ダンサーが眺めるっていう、なんかただ眺めるっていうか、なんかそういう演出があって、それが 私が短大の時にこの M のトランスミッションという曲を使ってラストシーン全員が出てくるシーンで、使った時とこの立ち位置もね同じだったんですよたまたま並びのその、眺める私たちで言うと蒸気機関車を眺める並びですよね、演者の並びとこのクッキューパーの中でサシャバルツの演出したこうダンサーが並んで上を何か球体を見るみたいなその並びも全く同じで、はあ、でその時私思ったのが、あ、なんか私が やろうとしてること、まあまあやったことだったけどもそれは間違いじゃなかったそしてコンテンポラリーダンスというのは私がやりたい演劇の演劇的な部分とダンス的な部分、歌も歌ってもいいし、何を取り入れてもいいんだってすごくね前向きに気づいた、前向きに気づくって変だな、だからすごくこう前向いて、あ、これでやっていこうって気づいた作品だったんですよねで、まあ、そこからコンスタンツァ・マクラスと知り合って、まあこのアラフォーになってもこういう表舞台に出るようなことをもうやってるというものなんですけどもね、いろいろつながってるわ。最初の12年ぶりに会った照明さんのヨークの話も、あの人もサシャバルツがね今ラディアルシステムっていう劇場を持ってるんですけども、そこで照明もやってたりとかねして、今日なんかいろいろつながるな。最初教授きっかけだったけどで、まあ、こんだけ話してるトランスミッションという曲はどんな感じかっていうと、歌とかじゃないんです。他の楽曲は全然歌物とかあるんですけども、これはまあアルバム自体も一番一発目で、飛行機場、あ、違う、なんかね宇宙船に乗り込むみたいな、でそれで、アナウンスがこう入ってるみたいな感じなんですよ。だからなんつうか歌ってよりはアナウンス、それもちょっとこのラジオとかそういう放送室からやる声のちょっとフィルターかかったような、 あえてそういう、アレンジをしているのかな、うん、そんなやつなんで、でまあ曲自体は2分半とか他のやつが長い中で、まあ、最初のつかみって意味なのかな、このアルバムの中では、うん、それが後々にね今の私の活動をするきっかけにもなったんじゃないかななんて思うんですけども、でちなみにこの曲聴いて、でその後、まあ、マーソン・マーズのアイアオラ・タヒチという CD を知ることになったんですけども、 それのね感じが、あ、ステレオミッションのなんかセリフの感じとちょっと似てるかななんて思って、セリフの感じというか、なんだろうな、曲の構成というか、それも合わせて、もう今だと全然 YouTube で聴けると思うので聴いていただけたらなとは思うんですけども、あれですよね、マーソン・マーズのステレオミッション1995年でしたとかっていう日本語のアナウンスのやつがあるんで聴いていただければと思います。まあにしても作品作りでも何でもこう調子いい時ってのは全てがつながっていくもんだななんて思います。
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
わー気持ちよかった、なんかプリンセスになったみたい。今度は何をやってもらおうかしら。クリシーヌで検索しようっと。エステティックサロンクリシーヌ。
ちなみにAmazon の輸入版がなぜかね M がねヘビーメタル枠に入ってたんですよね。これ何なんだろうな、よくわかんない、なぜ、嘘、全然メタルじゃないんで気をつけてください。ディーボもね確かねディーブオとか書かれてあったりとかして、ちょっと時々アマゾン輸入版とかおかしなことがあるんでそれだけちょっと言いたかったです。ご表記っていうんですかね ダメですよ本当に。さあそしたらあの、告知いきたいと思います。まああの11月告知散々やってて、もうようやくそれも終わって、でまあ来年はまずインド行って、で4月の中旬に、D 倉庫であの初期型でまあ1年ぶり、あ、じゃあじゃあ2年ぶりか、まあ、上演不可と言われている戯曲作品やりますので、また詳細、決まりましたらお伝えしたいと思います。それではモッシュのフォクシーミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。ちなみに、来月の第4土曜日はもうすでに1月になっております。早いものです。ちょっと皆様良いお年をお迎えいただきたいと思います。そしてあの今年1年間もお世話になりました。また来年1年もお世話になりますということで、この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。本当にあの皆様良いお年をお迎えください。来年は犬年かもう私あの犬年グッズ買ったんで、皆さんもあのえともの一つあるといいってドクターコパも言ってましたよ